列王記第一の18章30節から46節お読みします。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに2セアの2セアの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、4つの亀に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえれよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキジョン川に連れて下り、そこで彼らを殺した。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするから。そこでアハブは飲み食いするために登って行った。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。それから彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて、何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい。7度目に彼らは、あれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイスラエルに行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイスラエルの入り口までアハブの前を走っていった。それでは、火をもって答える神というテーマで西郡先生にメッセージを伝えていただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたがこの日曜日の礼拝に私たちをお招きくださいまして、本当に1週間の歩みをあなたの恵みの中で終えて、ここに帰ってくることができたことを覚え感謝いたします。あなたがお招きくださいまして、あなたがここに教会を建ててくださいまして、本当にあなたの導きによって一つをされた民であります。この礼拝があなたのご栄光を表す、あなたの素晴らしさを表すものとして、本当に私たちの魂にあなたの素晴らしさが現れていくような、そのような礼拝として用いてくださいますようにお願いをいたします。心からあなたをあがめます。あなたの前にひざまずきます。あなたの前にひれ伏します。主よ、御言葉がお一人お一人にチャレンジを与え、御言葉によって一人一人が取り扱われて、御言葉によって力をいただいて立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、 イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。先ほど子どもたちにお話をさせていただいたように、2週間後がペンテコステの日曜日であります。5月の19日がその日にあたっていますけれども、ペンテコステを前にして、聖霊様のことを待ち望みながら私たちは礼拝を守っておりますけれども、今日はこの聖書の箇所から火をもって応える神、この先ほど子どもたちにもお話したように、この火は聖霊様の象徴です。聖霊様が私たちのうちに与えられるんだ、そのことを待ち望みながら今日も礼拝を守っていきたいと思うのであります。ここで20節から29節までを改めてお読みしたいと思います。今司会の方が読んでくださったその前の20節から29節をご一緒にお読みしたいと思います。そこでアハブはイスラエルのすべての人に人を使わして預言者たちをカルメル山に集めた。その時エリアはすべての民に近づいていった。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。エリアは民に言った。私はただ一人残った主の預言者です。しかしバールの預言者は450人あります。我々に2頭の牛をください。そして1頭の牛を彼らに選ばせ、それを切り裂いて立ち木の上に乗せ、それに火をつけずに置かせなさい。私も1頭の牛を整え、それを立ち木の上に乗せて火をつけずに置きましょう。こうしてあなた方はあなた方の神の名を呼びなさい。私は主の名を呼びましょう。そして火をもって答える神を神としましょう。民は皆答えて、それがよかろうと言った。そこでエリアはバールの預言者たちに言った。あなた方は大勢だから初めに一頭の牛を選んで、それを整え、あなた方がの神の名を呼びなさい。ただし火をつけてはなりません。彼らは与えられた牛を取って整え、朝から昼までバールの名を呼んで、バールよ答えてくださいと言った。しかし何の声もなく、また答えるものもなかったので、彼らは自分たちの作った祭壇の周りに踊った。昼になってエリアは彼らをあざけって言った。彼は神だから大声を上げて叫びなす、呼びなさい。彼は考えにふけっているのか、よそへ行ったのか、旅に出たのか、または眠っていて起こされなければならないのか。そこで彼らは大声に呼ばわり、彼らの習わしに従って刀と槍で身を傷つけ、血をその身に流すに至った。こうして昼が過ぎても彼らはなお叫び続けて、夕の備えのものを捧げる時にまで及んだ。しかし何の声もなく、答えるものもなく、また顧みるものもなかった。火をもって答える神を神といたしましょうとエリアは呼びかけたわけでありますけれども、それに対して450人のバールの預言者、アシラの預言者が400人と書いてありますので、全部で850人の預言者が本当に必死に彼らの神に対して祈ったのでありますけれども、彼らのところには火は下りませんでした。たくさんの人々がいるならばエリアは一人です。たくさんの、バールの預言者とアシラの預言者は850人です。私たちはたくさんの人がいれば本当にそれで励まされます。自分は一人じゃない、自分は仲間たちがいる。中にはそういう人たちもこの板でありましょう、体制に流れていくといいましょうか、本当にみんながこっちへ行くから私もこっちに行くという人々もいただろうと思いますけれども、たくさんの人がいるからといってそれが正しいことであるかどうかは分かりません。また彼らは一生懸命祈りました。世の中ではよくこの信仰心が大切だという人々もいます。何を信じているかじゃなくて信仰心こそが大切なんだという人々が言います。でも聖書ははっきりとそれを否定します。どんなに熱心でも、どんなに信仰心を持ってたとしても、正しいものを礼拝しなければそれはダメなんだ。ここでバールの預言者たちの姿の中に私たちはそのようなメッセージを受け取ることができるだろうと思います。 本当に熱心さが決め手なのではない、人数の多さが決め手なのではない。たとえ一人であったとしても、神様の前に忠実に、神様の前に誠実に出るものを神様は覚えて、御業を成してくださるんだということを覚えたいと思うのであります。私たちは本当にこの決して大きな、私の牧会しているニュージャージーの教会もそうです、またこの教会もそうでありましょう、この地域にある日本語の教会もみんなそうですけれども、決して人数は多くない。あの韓国系の教会行くとですね、もういくらでも、いや韓国の教会素晴らしいです、本当に素晴らしいですけれども、それが決め手なのではない。本当に私たちが神様の前に一人であったとしても誠実な者たち、本当に主の前にへりくだって祈る者たちの声に聞いてくださる方なんだということを覚えたいと思いますし、それが派手であるとか大きな声で祈るとか、そういうことを超えて神様の前に本当にへりくだって出ることが大切であろうと思うのであります。今日はこのそんな、子供たちの話であるならば、本当の神様を拝んだからだよって済むのでありますけれども、子供たちにはそのようなお話をさせていただきましたけれども、でもそれだけではない、本当に私たちが神様の前に出るときにどういうことが問われるんだろうか、そのことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。それは第一には、私たちの祭壇は崩れていないかということであります。30節でありますが、その時エリアはすべての民に向かって、私に近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。彼は壊れている主の祭壇を作ろった。これは私たちの神様との関係を表しています。当時の人々はバールの預言者、アシラの預言者のこの、またイゼベルというその王様のお妃ですね、それの影響によって神様から離れていました。また21節を見るならば、あなた方はいつまで2つのものの間に迷っているのですかと、はっきりしない態度を人々は取っていたようであります。そんな中で主の祭壇は崩れていた。私たちの神様との関係はどうでしょうか。これは私たちの祈りの生活ということもできると思います。神様とのこの祈りの生活はどうでしょうか。私たちの神様の前の祈りはどのような祈りでありましょうか。ペンテコステを待った弟子たちの姿を見るならば、それは本当に必死に祈る姿でありました。使徒行伝の一章をちょっと開きましょうか。使徒行伝の一章の14節でありますが、まあ、12節から読みいたしましょうか。新約聖書の使徒の働き、使徒行伝、使徒の働き、使徒原稿録、いろんな訳によっていろんな言葉が違いますけれども、新科訳だと使徒の働きですね。私は口語訳の聖書を使っているので使徒行伝という言葉を使うんですけれども、使徒行伝のこの1章の12節から、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書が出てきて、その次にあるのが使徒行伝でありますが、この使徒行伝の1章12節、それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離のところである。彼らは市内に入って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパユの子ヤコブと熱心党のシモンと、ヤコブの子ユダとであった。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。彼らは、イエス様が天に帰って行かれた後ですね、聖霊があなた方に与えられるんだって約束をもらってですね、彼らは祈っていたって言います。本当に神様の前に祈っていた。その時に何が起こったか聖書にははっきり書いてないのでありますが、おそらくこうであろうと思うことがあります。というのは、弟子たちとイエスの兄弟たちはちょっと 関係があまり良くなかった。特にイエスの兄弟、イエスの弟たちはイエスに対して、何やってんだろうって思いがあった。頭おかしくなったんじゃないかとかですね、いろんな思いがあった。そのことが福音書に書いてありますけれども、一章十四節を見るならば、このイエスの兄弟たちと一緒に心を合わせて祈ってた。心を合わせて祈ってたわけです。形だけじゃなくて、みんなが集まってただけじゃなくて、心を合わせて祈ってたわけであります。神様、私たち、皆さん神様の前に本当に出るときにどんなことが起こりますか？バラの預言者、アシェの預言者は本当に一生懸命祈ったわけです。それは自分はこんなに頑張って祈ってますよってことを訴えてたわけですよね。こんだけ祈ってるんですから、私たちこんな自分を傷つけてるんですから、自分の熱心さで神様を動かそうとしている。これ偶像礼拝。自分の熱心さで神様を動かそうとしている。私はこんなに一生懸命やったんだから、神様思い通りにやってください、そういう姿勢だったんです。でも私たちが神様の前に出ると、私たちの自分自身の本当の姿が分かってくる。私たちが神様の前に出ると、自分の祭壇がこの崩れていることが分かる。私たちが神様の前に出ると、人間関係でちょっとギスギスしてたり、ちょっと不信感が自分の中にあったり、聖書の中では苦いねという言葉が出てきますが、私たちのうちに苦いねがあったり、あんなことを言われた、こんなことを言われた、あれがいけないんだ、これがいけないんだ、同じ神様を求める者たち、神様を信じる者たちの中にそういうことが起こってくる。そういうところが示されていくのであります。彼らは心を合わせて祈るために何が必要だったか。自分たちの持っているものを、自分たちの本当の姿を認めて、お互いの前に出ることが必要でありました。本当に真実な自分の姿を認めて、神様の前に、また人の前に出ることが必要でありました。私たちの祭壇はどうでしょうか？私たちの祭壇は崩れていないでしょうか？このエリアは12の石を集めたって書いてありますね。12の石はこの12部族、イスラエルの12部族を表しています。でも考えてみてください。この時、南王国と北王国に2つに分かれていました。イスラエルの国は南、北王国、このエリアの住んでいたこのアハブ王様の領土は北王国であります。北王国は10部族です。南王国に部族だから10部族、あいつらちょっと無視しといて、10部族の分だけ石を積んでいこう、そういうふうにエリアはしなかったんです。本当に神様の前に、私たちは12部族なんだ、12の石を集めてそれを積み上げました。私たちはどうでしょうか？本当に癒されなければいけない、繕われなければいけない、崩れている祭壇はないでしょうか？神様は火をもって答えてくださる方であります。でもそのために、私たちはこんなに一生懸命祈ったんですとか、こんなに頑張ったんですとか、そういうことを神様見てらっしゃるんじゃない。私たちの内側を探って、私たちが作り変えられて、神様の前に本当に裸の自分となって出ていくことを神様は待ってらっしゃる。そして悔い改めの思いを持って神様の前に出ていくものを神様は待っていてくださるのであります。もう一つのことをお話ししたいと思うのでありますが、それは水をかけたってことです。別にこれはやらなくてもよかったんじゃないかなと思ったりするんですが、水をかけたんです。なんでそこまでするんですか？人間的な可能性を全部取り除くためであります。これはこういう理由で火がついたんじゃないかとかいう可能性を取り除くためであります。 私たちは聖霊様を待ち望むときに、それをあるときにはちょっと気分的な盛り上がりとか雰囲気的な盛り上がりとか、そういうものと一緒にすることがあります。でもそのような人間の可能性を取り除くことを神様は求めてらっしゃる。詩編の46編の10節には、静まって我の神たるを知れとあります。静まって、あなたは静まって私が神であることを知りなさいと書かれています。いろんな問題があります、戦いがあります。でもその中で神様を神様としてお迎えする、私たちは静まって待つ、それを主は求めていらっしゃいます。こうすればいいんじゃないか、こうすれば近道なんじゃないか、私たちはそのような誘惑をしばしば感じます。でもそのような人間的な方法を全部ギブアップして、神様ご自身に期待をしていくときに、神様は答えてくださるお方でります。エリアの生涯はまさにそういう生涯でした。この18章はそういうこともありました。17章を見ると、この飢饉の中で雨が降らない日が続いていく中で、食べるものがなくなっていく、その時にですね、神様はエリアをどこに送られたかというと、大金持ちのところじゃなかったんです。お前を養ってくれそうな大金持ち見つけたよ、じゃないんです。神様はもうこれを食べて死ぬしかないと思っていた、この最後の食事をして死ぬしかないと思っていたやもめ未亡人、そして子供一人、親母親一人という、その家庭にエリアを送りました。そしてエリアにこう言いなさいというのであります。私のためにその小麦と水を持って、油を使って、そして私にパンを作ってくださいと言いなさい。もう食べるものないんです、もう最後の最後なんです。それをまず私のところに持ってきなさい。言う方も勇気がいります。だけど従う方も勇気がいたでありましょう。人間的な可能性がすべてゼロになったときに、神様は御業を行われました。私たちはどうでしょうか。本当に神様にすべてをお任せしていきたいと思います。神様がすべてを満たしてくださる方、神様がすべてを与えてくださる方であることを本当に信頼していきたいと思います。そして皆さん、お互いですね、主の前に祈りたいと思う。本当に今日は礼拝の中で祈ること、私本当にメッセージの時間としては短いかもしれませんけれども、皆さんが祈りに導かれていくことを期待しています。本当にこの最後祈ろう、私も祈ろう、そうだ、私も祭壇を築き直そう、主の前に出て祈らせていただきたいなということを思わされます。しばらくの間、主の前に一人一人出ようではありませんか。しばらく黙祷をしていたしますけれど、その間に本当に神様の前に自分自身の祈りを主の前にお捧げする時を持ちましょう。そして今日は聖餐式があります。本当に悔い改めなければならない罪があるならば、本当に悔い改めて主の前に出ようではありませんか。しばらくの間お祈りの時を持ちましょう。愛する天のお父様、私たちもう一度あなたの前に導いてくださいまして、このように祈りをされられる幸いを覚えて感謝を申し上げます。神様、私たちはたくさんの人がいると、それだけで励まされますし、それだけで何か正しいことをしているかのような勘違いをすることもあります。でも主よ、それは決め手ではなく、本当にあなたの前に一人の人間としてへりくだった心を持って出ることの大切さを思わされます。 主よ、私たちの祭壇は崩れていないでしょうか。私たち一人一人の祭壇は崩れていないでしょうか。あなたとの関係は壊れていないでしょうか。周りとの関係においてほころびは入っていないでしょうか。主よ、この祭壇を作わせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちが祈っていく中で、無理やりあなたを動かそうと一生懸命になるのではなく、あなたによって私たち自身が変えていただこうという、その神様のあなたの導きに従っていくものとなってください。そして主よ、人間的な希望がすべてついえたところにあなたの御業がなされたことを見ます。神様、私たちもそうです。主はあなたを待ち望みます。他のものではなく、あなたご自身を待ち望みます。あなたがご自由に働きください。主を恩教会を祝福してくださいまして、この今年のペンテコステの前にしたこの時、もう一度御霊を豊かに注ぎ、神様、あなたによる平和、あなたによる喜び、あなたによる力、あなたによる勇気与えてくださいますように、あなたによる愛を満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。